かつてアメリカにウィリアム・ランドルフ・ハーストという大富豪の人がいました。でこの人は多くの新聞社を買収してアメリカのマスコミ界に君臨をした人物です。この人は絵画や美術品を集めるのが趣味でした。ある時どうしても手に入れたいと思った美術作品がありました。そこで人を世界中に使わせてその作品がどこにあるかを調べさせました。散々調査をした結果、彼の探していた作品は彼の倉庫に他の作品とともに眠っていたということが分かりました。つまりこの大富豪は自分が何を所有しているのかを十分に知らないで、もっと他のものが欲しいと思って無駄な労力を使っていたのです。このことは私たちが人生を生きる上でもよく心得ておかなければならない教訓でありましょう。すなわちこの大富豪のように求める必要のないものを求めて人生の時間を浪費してしまい、誠に求めるべきものを求めないということがあるからです。特にキリストと信仰によって結ばれているクリスチャンの場合には永遠の命という絶大な富を与えられているのですから、それを保って確かなものとしていくことに力を用いるべきであります。新約聖書のコロサイの信徒への手紙の3章の1節から4節には次のように教えられています。新約聖書の371ページの上の段です。コロサイの信徒への手紙の3章の1節から4節、新約聖書の371ページの上の段のところです。そこをお読みします。コロサイの信徒への手紙3章1節から4節、さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうとあります。この上にあるものというのはイエス・キリストの永遠の命のことです。そしてあなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうというのは、終わりの日にキリストが栄光の姿で現れるときに、あなた方も永遠の命の体に復活して栄光の姿で現れるということであります。イエス・キリストは地上の歩みの中では私たちと同じような肉体を持って生きて、実際に十字架の上で肉体を持ったものとして死なれました。ところがキリストの地上の歩みにおいても永遠の命を持っておられる存在であることが示された場面がありました。本日の聖書の箇所はまさしくそのような場面であります。この箇所はその内容があまりにも神秘的であるために、聖書に批判的な学者の中にはキリストの神としての性質を神話の物語によって表現したものであり、 技術ではないという人もいます。確かにこの箇所に書かれていることを科学的に裏付けることはできません。しかしキリストの復活が歴史的事実であるとするならば、この箇所に記されている出来事も歴史的事実として起こりうると言わなければなりません。しかもこの物語はマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書に記されています。3つのどの福音書を記した人もこの出来事がキリストについて記す上で省略することのできない重要な出来事であると考えていたのであります。この出来事には常識を超えたいくつかの神秘的な点があります。第一の点はキリストの姿が変わったということです。三条の変貌と呼ばれるこの出来事はキリストが祈るために山に登って行かれた時に起こりました。29節によりますと、祈っておれるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたというのです。輝くにあたるギリシャ語のエクサストライプトというのは稲妻のように輝くという意味を持つ言葉です。するとキリストの体が稲妻のように強い光を放っていたために、服が真っ白に輝いて見えたのだということが想像されます。つまり永遠の命の輝きがキリストの体から現れたということなのでありましょう。この出来事の神秘的な第二の点は、モーセとエリアという旧約聖書の偉大な二人の人物が現れてイエス・キリストと語り合ったということであります。30節には、見ると二人の人がイエスと語り合っていた、モーセとエリアであるとあります。そして31節には、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたとあります。最後というのは十字架につけられて死ぬことを意味していますが、十字架の上の死に続く復活や昇天のことも含んでいると解釈することができます。この最後と日本語の聖書で翻訳されている言葉は、ギリシャ語ではエクソドスと記されています。エクソドスという言葉のもともとの意味は、ある場所から他の場所へ移動することです。そしてこのエクソドスは、旧約聖書に記されているイスラエルの人々のエジプト脱出の出来事を表す言葉でもあります。そこで旧約聖書の出エジプト記のことは英語でエクサダスと呼ばれるようになりました。今日でもこの言葉は小説の題名として用いられたりすることもあります。また出発という意味でも用いられて、この世から出ていくことという意味で肉体の死を表すこともあります。キリストの場合は十字架の上で死んで、その後に復活して昇天するのですから、単に死というよりは出発という意味で用いられていると解釈するべきでありましょう。したがってキリストとモーセとエリアは、キリストがこの世から天の父なる神様の身元へと出発をすることについて語り合っていたのでありましょう。興味深いことに、ペトロとヨハネとヤコブという三人の弟子はこの劇的な場面に立ち会っていたにもかかわらず、ひどく眠かったと記されています。 おそらくキリストが祈っている間にそばで待っていて、日頃の疲れが出てきて眠くなったのでありましょう。また栄光に輝くキリストの姿を見てもすぐには目が覚めなかったのは、起こっている出来事の重大さが分かっていなかったからでしょう。人間にとって永遠の命に関する事柄を知らされるのは大変重大なことです。しかしそれにもかかわらず、人間は永遠の命の重大さを理解することが難しいのです。弟子のペトロが、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです、仮小屋を三つ建てましょう、一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです、と言ったのも、ここで起こっている出来事が永遠の命の栄光を垣間見ているのだということをまだ理解していなかったからでありましょう。天国における存在には人間の作った仮小屋などは必要ないからです。33節の後半には、ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのであると記されています。この物語の神秘的な第三の点は、天からこれは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が聞こえたということです。私の子というのは、旧約聖書の詩編の第2編7節にありますように、古代のイスラエル王国で王が即位するときに、神様からお前は私のこと呼びかけを受ける言葉でした。ですから、これは私の子という御言葉は、イエス・キリストが神の子であり、また神の国の王であるということを示しています。そして選ばれたものとは、旧約聖書のイザヤ書の42章1節にありますように、さまざまな国民を救う主のしもべのことを指しています。またイザヤ書の53章によりますと、主のしもべは自分の身に苦しみを受けることによって人々を救うことになります。さらに、これに聞けというのは、イエス・キリストが神の言葉を取り継ぐ預言者であるということを示しています。ですから、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという天の声は、イエス・キリストが預言者であり、かつ王であるということ、つまり神の民、神様を信じる人々がその言葉に耳を傾けて、その支配に従わなければならない権威のある方であることを示しています。そして同時に、また多くの人々に代わって自分の身に十字架の苦しみを負ってくださるしもべであり、自分の身を神様への犠牲として捧げる大祭司であるということも暗示しているのであります。これらの神秘的な出来事に対して、弟子たちはその意味を理解することができなかったようです。36節の後半には、弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかったと記されています。ですから、この出来事がキリストの復活や終わりの日におけるキリストの再臨の栄光をあらかじめ示したものであるということは、弟子たちがキリストの復活や昇天を目撃した後になって初めて理解できたことなのでしょう。先ほど引用しましたコロサイの信徒の手紙の3章の4節に、あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうと記されておりますように、この出来事は 終わりの日に現れるキリストの栄光と、その時にクリスチャンが受ける栄光の輝かしさをあらかじめ示している出来事なのであります。終わりの日にクリスチャンが受ける栄光は、多くの人々にとってあまりにも遠く感じられるものかもしれません。しかし、遠く感じられるからといってそれがありえないとか存在しないということではありません。キリスト教の教えは、確かにキリストが終わりの日に栄光に輝く姿で再び現れ、その時にキリストに結ばれた死んだ人々は栄光の体に復活するということを教えているのであります。ドイツに有名な理論物理学者であり哲学者でもあるカール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカーという人がおりました。この人は1985年にアレノの40年という優れた演説をしたことで知られるドイツの大統領のリハルト・フォン・ヴァイツゼッカーという人のお兄さんです。で、この理論物理学者のヴァイツゼッカーはノーベル物理学賞を受賞したハイゼンベルクやボーアのような優れた研究者のもとで学んだ人ですが、原子力が兵器として利用されていることに強い危機感を持っていました。20世紀の半ばに東西の冷戦の緊張が高まる中で、1957年に西ドイツの核武装に反対するゲッチンゲン宣言という宣言を物理学者たちが出しました。このゲッチンゲン宣言の起草にあたってはバイツベッカーが指導的な役割を果たしたと言われています。理論物理学者のバイツベッカーは一人の人間として自分が原子力という危険な力の研究に仕えていることに深く苦悩をしました。そしてこのまま自分は自然科学の研究を続けて良いのだろうかということを、スイスのバーゼル大学で神学を教えていた神学者のカール・ワルトという人に相談をしました。で、これに対して神学者のカール・ワルトは大変面白い答えをしました。彼はまず、私があなたに差し上げる答えが十分なものでないことは分かっている。私はそれより良い答えを知らないので、私として差し上げられるものを差し上げようと思うと前置きをしました。そして次のように言ったそうです。すべてのキリスト教徒が口にし、そして実際にはほとんど誰一人として信じていないこと、つまりキリストの再臨をあなたが信じているならば、あなたは続けて自然科学を終わりになってよろしいでしょうと言ったそうです。で、この言葉についてバイツゼッカーは後日、謎のような言葉だが私を力づけてくれたと語ったそうです。すべてのキリスト教徒が口にし、そして実際にはほとんど誰一人として信じていないというのは、いかにも神学者のカール・バートらしいユーモアを含んだ表現です。しかし世の終わりにキリストが栄光の姿で最後の審判をするために再び来られるという聖書の教えを、クリスチャンは本気で信じているのかという問題提起をしているとも言えます。そしてもしそのことを本気で信じているならば、人類の歴史は核戦争による滅亡によって終わるのではなくて、キリストの再臨による栄光によって完成すると 信じてよいのではないですかと、カール・バルトは問い返したのでありましょう。そして同時に、世の終わりにキリストの最後の審判があるとすれば、あなたはその場で申し開きができるような仕方で自然科学の研究をしなければなりませんという戒めも含んでいたのでありましょう。人類全体としても、また一人の人間としても、私たちはより多くの富や名声や快楽を追求するという生き方から、世界の歴史の終わりに栄光のキリストが現れるときに、自分も栄光を受けることを追求して生きるという生き方へと、絶えず生きる方向を修正していかなければなりません。私たち人間には自分の欲望を満たそうとする心が根強くあって、それがいつの間にか私たちの人生を虚しいものを追求する方向へと歪めてしまうのであります。この世界の歴史が完成するときに、キリストと共に栄光を受けるということを目標にして生きるように、一日一日祈りの中で自分の人生の方向を修正して参りたいと思います。もう一度最初に読みましたコロサイの信徒の手紙の3章の1節から4節を読んでみたいと思います。そしてこの聖書の御言葉をよく心に留めていただきたいと思います。コロサイの信徒の手紙の3章の1節から4節です。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうとあります。私たちは日々毎日古い自分に死んで、キリストの命によって生きるように悔い改めをして、キリストの救いを求めて祈り生きていきたいと思います。そして私たちの救いは、今お読みしました聖書にありますように、キリストが栄光のうちに私たちのところに再び来られる日に完成をするのであります。その救いの完成を希望を持って待ち望みながら、この地上での日々の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちの人生には様々な不安な出来事があります。また人類全体の歴史も、これから先一体どうなっていくのだろうかと思わされるようなことがしばしばあります。しかし人類の歴史は単なる滅亡によって終わるのではなくて、キリストの再臨と最後の審判による救いの完成によって終わるのだということを聖書は教えてくれています。そして私たち一人一人もキリストを信じてこの地上の人生を歩み抜くならば、キリストと同じ復活の栄光を受けることができるということを教えられて感謝をいたします。神様、けれども私たちはこの地上のものに絶えず心を惹かれがちです。どうか 私たちが日々上のものに目を向けて、そしてキリストが私たちのために獲得してくださり、また用意してくださったこの永遠の命の恵みを日々追い求め、救いの完成を目指して生きていくことができるように、どうか日々導きと力をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。